もしもし、
こんにちは。よろしくお願いいたします。
テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
60歳です。
60歳。結婚してます？
結婚してます。
ご主人は何歳ですか？
66歳です。
66歳。今お二人で暮らしてんの？
そうです。
わかりました。それでどんな相談ですか？
主人のことでちょっとご相談したいんですけれども、主人がちょっと10年前に女性の下着を取った疑いでちょっと逮捕されましたんですよね。それでその当時、弁護士さんや検事さんから一からやり直してみたらと言われて、一応10年頑張ってきたんですけれども、最近ちょっとまた異常に若い子を求めるようになってきて、その
若い子を求めるっていうのは、10年前は女性の下着ですけど、また同じように若い女性の下着とかなんかそういうものを？
下着とかではなくて、若い子の後を追いかけていったりとか、あとテレビでわざわざ若い子の番組を設定して見ていたりとか、食事に一緒に行ってるとなんか若い子が注文を取りにそばに立つと、そわそわそわそわ水を飲み始めたりとか、若い子とすれ違うと振り返ってずっと見たりするので、ちょっと気分が悪くなってきまして、またなんか犯罪を繰り返してしまうのではないかっていう感じで、毎日ちょっと不安で過ごしてるんですよね。
別にあれですね、今は若い女の子に関心があるということであって、行動に起こしてるわけではないんですね。
そうですね。ですから、そのやはり取る前っていうのも、異常になんかこのような感じの症状みたいなのがちょっと目立ってきた後に下着を取って逮捕されましたので、なんかまた繰り返して犯罪を繰り返してしまうんではないかという、なんか毎日不安な生活をしているので、ちょっとこのような状況をちょっと離れたいので、主人にちょっと離婚したいって言うんですけれども、主人の方からは生活費や今後のことについては一切保証しないので、自分が出て行きたかったらいつでも出て行っていようというふうに一切話し合いに応じることをしないわけですよ。ですので、自分の将来、年齢とか、あと不安になりますので、良い方法がないのか、ご相談したくてお電話しましたけれども。
ちょっと今66歳って言いますけれども、ご主人はもう定年になってるわけですね。何か趣味でもって好きなものがあるとか、そういうものはないわけですね、今。
そうですね。今ちょっと年金とかも入ってるんですが、それは一切自分のお金みたいな感じで一円も使わせてもらえなくて、その中で自分がなんか好きなものに使っているような状態です。
要するに66歳のご主人は、何か心を満たすものがないわけですね。
そうですね。パチンコとかギャンブルとかは出かけていきますし、今十分に満たされているような気もしますけれども、それ以上になんか犯罪を犯す前のような女の人に対するその異常な、それがまた現れてきてますので、ちょっともう対応しきれなくなってしまってまして。
女性に対してあなたはちょっと異常な関心というけど、単純に66歳で虚しいんですよね、今ご主人が。その虚しさを埋めようとして、10年前は女性の下着ということになりましたけれども、今も同じようになんか非常に人生が虚しいんじゃないですかね。あなたとの関係が非常に心の触れ合った関係にはなってないでしょ、今。
はい、そうです。
やっぱり虚しい時ですよね、どうしてもね。異性に対する異常な関心っていうのはどうしても出るんですよ。
そうなんです。
実存的空白っていうんですけど、生きがいとか生活の張りとか、生きている意味とか、そういうものが全くなくなっちゃった状態っていう時には、こういうその女性に対する性の衝動っていうのが歪んだ形で出てくるっていうのはあるんですよね。 で、おそらく66歳で、もう虚無感でどうしようもないんじゃないでしょうかね。だからギャンブルと同じですよね。で、ギャンブルっていうのはギャンブル依存症になるっていうほどではないんですね。
どちらかというと女性の方に。
女性の方ですよね、
はい、
おそらく66歳のご主人は、
はい、
若い女性に歪んだ関心があるんで、この自分の虚無感の処理の仕方が分かんなくなっちゃってる状態だと思うんですよね。
今ちょっとそのお話を聞いて、なんか夫婦関係のまずさみたいなのもありますので、
はい、
そちらの方も重要かなと思いながらちょっと聞いてる次第なんですけど。
あ、性の関係ってのはあるんですか？
全くありません。逃げを避けをされてますので。
あ、全くないんですね。
はい。
だからさっきも言ったように虚無感から出てきたもんですから、
はい、
ギャンブルと同じようなもんですよ、この若い女性に対する関心っていうのは。
快感みたいな感じなんですかね。
うん、ギャンブル依存症の人がギャンブル好きだっていうんじゃないと同じように、若い女性が好きだっていうんじゃなくて、とにかく今の虚しさから気持ちをそらしたいと。
ああ、わかります。
そこなんですよね、
はい、
だけどあなたの今日の相談っていうのは、
はい、
生活を保障しないけど離婚してるなら出てきて、
はい、
じゃあどうしたらいいかっていうことだと思うんですけど、
ね、
わかりました。スタジオに今日は弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います、はいはい、
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
お子様はいらっしゃらないのね。
あ、現在は同居しておりません
けど。いらっしゃるの？
はい、おります。
何人いらっしゃるの？
3人。
上からは？
女の子、男の子、女の子です。
それぞれおいくつ？
30代が2人で20代が1人です。
そうするとお父さん逮捕された時っていうのはお子さん一緒に住まわれてた方もいるわけ？
ああ、おりました。
じゃあその子供さんたちっていうのはお父さんのことをある程度ご存知なわけでしょ？
はい。
でご両親が離婚するっていうことに仮になった場合に、
はい、
お母さんがなんで離婚って道を選んだのかっていうことは理解はされ、
あ、それは任せるというか、お母さんの人生を生きていってほしいみたいなことは言われますけど、
うんうん、でその場合にね、
はい、
奥様自身があれでしょ、専業主婦でいらっしゃるんでしょ？
いえ、パートで。
あ、パートである程度稼いではおられるの？
そうですね、
うん、ただちょっと先走るようなんだけど、仮にね、
はい、
リスタートを切るとしたら、例えば住まいを借りるとか、
はい、
そういうことが必要になってくるわけだけど、
はい、
その辺のある程度のサポートっていうかな、
うん、
は子供さんたちは助けにはなってくれそう？っていうのはね、こういうことです、
はいはい、
結論から言うとね、
はい、
あなた別れた方がいいんだよ。その亭主絶対治んないから。同じことを起こして同じように逮捕されるとかそれは分かりません、
はい、
だけど今の状況を、
はい、
彼自身の力で変えていくって力はないですよ、自分自身で。でそういう心のあれでもあれば、
はい、
今みたいな様子になりっこないもん、
はい、
だからまず外の力でその人が変わるってことはないわけで、
はい、
ご自身自身が何かしか自分で変えていくって気がなければ変わりようがないわけですよね。でまして言わんや、あなたが思い余って離婚の話まで切り出している状況の中で、
は
い、出ていけばお前の生活費は面倒見ないからねって、まあ、そこまでひっくり返ってるようなね、
はい、
人を、
はい、
あなたはまだ60なんですよ、
はい、
これから10年20年30年あるんですよ、
はい、
でその人と一緒に暮らしていくことはやめた方がいいですよ。ああ、だからね、道の選択としてはやっぱり別れた方がいいと思ってんの。
はい。
で、問題は別れるにあたって、
うん、
とりあえずあなたが一緒の屋根の下で、
はい、
別れ話なんて隅っこないし、
はい、
一旦身を移して、
はい、
あなたなりの生活の場所を作って、
はい、
その後離婚に伴う年金分割ってのは当然できるわけで、
はい、
年金分割っていうのは真半分もらえるってわけじゃないですよ、
うん、
ないけれど、
はい、
婚姻期間に応じた割合の形で、
はい、
基礎年金の部分について、
は
一定額を当然取ることができるんですよ。はい、だからそれは法的な手続きを踏まないとできないのね。
はいはい、
そうすると、結局のところは家庭裁判所へ話を持ち込んで、
はい、
離婚の調停をやって、はい、それでもしのごの言うようだったら審判になるんだけども、
はい、
最終的にその年金分割はできるんだけど、はい、ただ年金分割でもらえる金額っていうのはよほどの金額をご主人がもらってれば別ですけれども、それで生活が立つような金額がもらえっこないんですよね、
はい、
でそれとあなたのパートの収入を足してっていうことになるから、その後の生活をどうやって組み立てるかっていう問題はあなた頑張って考えなきゃいけないんだけど、そこへ行くまで、
はいはい、あ、そうなんです、
ね、そこへ行くまでの間の問題が一番大きいんですよ、離婚の場合ね。そうするとね、その間新しい生活を組み立てるにあたって、
はい、
悪いけれどもちょっと助けてくれないかということで子供さんにお願いをするっていうことはあっても全然おかしくないことですよ。
やはりもう関わりたくないというか、なんかもう自分たちでしてくれみたいな感じで言われますので。
分かった、
ちょっと。
ああ、そういうことね。はい、
はい、
それから今あなたお住まいは、
はい、
借り家ですか、それとも所有ですか。
一軒家です。
一軒家で、はい、ご主人名義なんでしょ。
そうですね。
それは結婚してから取得されたんですか。
はい、そうです。
そうするとね、それ自体も、
はい、
ご主人名義であっても、
はい、
共有なんです実際は、はい、そうすると財産分与っていう形でそれなりの分け方をすると、
はい、
いうことになるわけですよ、
はい、
そうすると彼の住まわってる生活基盤そのものにも問題があるから、
はい、
そう簡単に彼が話し合いでどうこうするなんてことありえないから、はい、結局のところとどのつまりきちんとその辺をシェアしてくれる場所を設定するしかないです、こっちで。
あ、はいはいはい、
でそうなると出るとこへ出るしかないという意味で家庭裁判所へ持ち込むしかなくなってしまうと。
ああ、そういうことですね。
そういうことなんですね。
はい、わかります。
それとね、ご主人がその年金やなんか全部管理しておられるとおっしゃいましたね。
はい、はい、もう俺のお金って言っていつも渡してくれません。
あなたある程度のストックはへそくりなりなんなりで持ってる？
恥ずかしながら全くありません。
全くない。
はい、
そういうお相手だから余計なんだけれども、弁護士のサポートの下で手続きを進めるっていうことをやっぱり考えざるを得ないんですよ。
はい、
そうすると弁護士頼むってなるとやっぱりコストの問題が出てくるでしょ。
はいはい、
でそれを例えば子供さんたちがサポートしてくれるならいいけども、
はい、
どうしてもそこが当てにできないんであれば、
はい、
フォーテラスって耳にしたことがありますか。
あります、
ね。
はい、
フォーテラスの中に昔法律扶助制度って言ったんですけど、法律扶助協会っていうのがあって、はい、それと同じ仕組みを法テラスが引き継いでいますので、
は
い、視力のない人であっても、
はい、
最終的に取れるものが取れたら、はい、その中から支払うっていう前提で、
はい、
弁護士費用を扶助するという仕組みがありますから、
はい、
それもちょっと利用することをお考えになって。
はい、わかりました。
うん、で弁護士のサポートのもとに離婚の段取りを組んでいくということをお考えになった方がいいと思います。
はい、わかりました。
よろしいですか。ちょっと加藤先生と交代いたします。
はい、わかりました、
はい、
あなたのご主人すごい真面目な方なんでしょ。
はい、そうですね。もともとは真面目だったような気もしますけど、最近はちょっと
最近はだけど、とにかく真面目な人なんですよ。ですから本能衝動の方はいろんな破綻がしてるけれども、
はい、
社会的適応性はきちんと守る方ですから、
はい、
中川先生のおっしゃったような形で処理をされてください。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
本能衝動の防衛に失敗した人は社会的な適応は良くします。